恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
お読みいたします。創世記第45章16節から28節。ヨセフの兄弟たちが来たという知らせがパロの家に伝えられると、パロもその家臣たちも喜んだ。パロはヨセフに言った。あなたの兄弟たちに言いなさい、こうしなさい。あなた方の家畜に身を積んですぐカナンの地へ行き、あなた方の父と家族とを連れて私のもとへ来なさい。私はあなた方にエジプトの最良の地を与え、地の最も良いものを食べさせる。あなたは命じなさい、こうしなさい。子供たちと妻たちのためにエジプトの地から車を持って行き、あなた方の父を乗せてきなさい。家財に未練を残してはならない。エジプト全土の最良のものはあなた方のものだからと。イスラエルの子らはそのようにした。ヨセフはパロの命により彼らに車を与え、また道中のための食料をも与えた。彼らすべてにめいめい晴れ着を与えたが、ベニヤミンには銀300枚と晴れ着5枚とを与えた。父には次のようなものを送った。エジプトの最良のものを積んだ10頭のロバ、それと穀物とパンと父の道中の食料とを積んだ10頭のメロバであった。こうしてヨセフは兄弟たちを送り出して、彼らが出発するとき彼らに言った。途中で言い争わないでください。彼らはこうしてエジプトから登ってカナンの地に入り、彼らの父ヤコブのもとへ行った。彼らは父に告げて言った。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。しかし父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らの父ヤコブは元気づいた。イスラエルは言った。それで十分だ。私の子ヨセフがまだ生きているとは、私は死なないうちに彼に会いに行こう。今朝はこのところから祝福の秘訣という題で御言葉を味わいます。先ほど報告しましたように、先週の水曜日にはブラジルへの宣教師佐藤博先生をお迎えしての幸いな海外宣教報告会を持つことができました。私たちの教会ではずっとこの先生の働きを献金と祈りを持って支えさせていただいているその宣教師の一人です。さて、水曜日の夜のことなんですが、温泉が大好きだという佐藤先生に、テルネ金沢にご案内いたしまして、その夜は本当は先生にシングルの部屋を取って差し上げたかったんですけど、シングルが空いてないということで、残念ながらツインの部屋で私もご一緒にさせていただきました。とても遅い夕食を食べまして、そしてまたいろんなお話をさせていただいて、特に入ったのが夜の12時ぐらいでした。明け方4時半ごろ、突然隣に寝ていらっしゃる佐藤先生が喋り始めたのです。それも延々と話し始めたのです。それも相当激しい口調で叫び始めたのです。私はびっくりしまして、何語と思いました。日本語どうも意味がわからない。ブラジルですからポルトガル語かな、どうもそれとも違うみたい。もしかしたら異言の祈りなんてですね。翌朝先生の方から話しかけてきまして、先生、昨夜はどうもすいませんでした。私相当大きな声で寝言を言ったでしょう。自分の寝言の声で目が覚めました。あ、いけない、ここはホテルだと気がつきました。いやね、夢の中に久々に私の兄貴が出てきたんですよ。そしてその兄貴と喧嘩していたんです。まあ、大笑いさせられたのですけれども、夢の中の兄弟喧嘩でよかったなと思いました。今日お招きの言葉でもお読みしました、詩編133編1節。見よ、兄弟たちが一つになって、 共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。確かに肉親の兄弟たちがこう和合して一つにいる、それは本当に素晴らしいことです。またイエス様にある主にある兄弟姉妹たちが一つになって愛し合うっていうことはとても嬉しいことです。また親しい友人たちと心合わせるっていうことも素敵なことです。ヨセフとそのお兄さんたちは長い今週の彼方に本当にですね、今和解をして一つになりました。胸の使いが降りたような感じで彼らは互いに抱擁し合い、語り合い、涙を流し合います。それが先週の最後の場面でした。14、15。それから彼は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。彼はまたすべての兄弟に口づけし、彼らを抱いて泣いた。その後で兄弟たちは彼と語り合った。本当に麗しい和解の姿です。さて、ヨセフの兄弟たちがエジプトにやってきたというニュースが、エジプトのパロ王様の耳にも入りました。そこでパロもその家来たちも大喜びをします。そしてパロ王様はヨセフにこう伝えるのです。兄弟たちにすぐにカナンに帰り、お父さんと家族と連れて、飢饉のそのカナンの地を離れてエジプトに移住してくるように言いなさい。私はエジプトの最良の土地を、そして土地の最も良い食べ物を彼らに与えます。話は急展開で進んでいきます。飢饉のために飢えに苦しんでいたヤコブ一族に思いがけない祝福がもたらされることになったのです。しかし、パロ王様が提供しようという当時の最良最善のものが用意されていても、それを受け損なう恐れがヤコブ一族にはあったのです。それは三つの理由で、せっかくの祝福を台無しにしてしまう原因になる恐れがあったのです。そしてこの三つは、また神様が私たちに与えようとしておられる最良最善の祝福をも受け損なわせる理由となる三つなのです。まずその三つを御言葉の中から挙げておきましょう。第一番目は、パロがヨセフに言わせようとした言葉の中にあります。20節。家財に未練を残してはならない。エジプト全土の最良のものはあなた方のものだから。家財に未練を残すということです。第2番目は、ヨセフが兄弟たち、今、お父さんの元に帰ろうとする兄弟たちに頼んだ言葉の中にあります。24節。こうしてヨセフは兄弟たちを送り出し、彼らが出発するとき彼らに言った。途中で言い争わないでください。途中で言い争うこと。第3番目の危険は、兄弟たちがカナンへ、お父さんの元へ帰って、お父さんに報告をします。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。そう言いますと、26節の後半、しかし父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。信じることができない。未練と争いと信じない心。この三つによって、せっかく備えられている最良の祝福を逃す恐れがあったのです。もう一つ、もう少し、その一つ一つを詳しく見てみましょう。第一番目に。家財に未練を残すということです。今、教会では、教会移転に伴って、この隣の牧師館をどうするかということがですね、大きな懸案事項になっています。もう少しで売れかかっていたんですけど、最後のギリギリで売れないことになっちゃいました。しかし、どちらにしても、この牧師館を売らなければ、向こうの土地に対する支払いができませんので、売ることは決まっているんですけれども、しかしどういう形で売るのかがまだ決まらないわけです。今日の実はこの礼拝の後で質疑会でそのことの話し合いが行われるんですけど、まあどちらにしても、早くなるか遅くなるかにしても、引っ越しすることは決まっているわけです。私はそうでもないんですけども、やっぱり主婦ともなりますと、家が引っ越しする。 それがいつになるかわからない。ほんのこの前までこう進んでいた話が決まれば即引っ越しになるかもしれないし、非常に主婦はですね、困るわけです。不安定ですから。ですから早く決めてほしい。どちらになるのか。ですから家内の頭の中には、もう引っ越しっていうことでですね、だいぶ、引っ越しの、なんて言いますか、頭の中で整理が進んでるみたいでして。我が家の引っ越しで一番の問題になるのは、実は本なんです。かなりの量の本が、牧師、教会の牧師室と、そして、牧師館の方に積まれているわけです。それで家内は言うわけです。読まない本は、この際整理してね。しかし私にとって、整理できる、処理できる本というのは一冊もないんです。今読まなくても、いつか読みたくなるという思いがありますので、本に対する未練が非常に強いわけです。一部、今度の引っ越しに際して、牧師の本は全部、教会図書に入れようというですね、とんでもない話が出されたりするんですけれども、どうぞそれは私が天に召されたら、ご自由になさってください。ロトの奥さんは、ソドムに残したお気に入りの我が家、またその家財に未練を残して後ろを振り返ったために塩の柱になってしまいましたけど、皆さんがもしどっかで牧師の形をした塩の柱を見つけたら、ああ、牧師は本に未練を残してとうとう塩の柱になってしまったんだとですね、大体間違いないでしょう。私たちは天国への旅をこう続けながら、一人一人、しかし、様々なこのようにですね、未練を持っているものです。いいよ、私はこのように何の未練もありません。でも具体的に、じゃこれはどうですか、これはって言われると、あ、それは例外ですとですね、私たちはいろんな未練。それは形あるものであったり、形なきものであったり、また人であったりするわけです。神様が、アブラハム、信仰の父と言われたアブラハムを召されたとき、アブラハムに命じた言葉、創世記の十二章の一節、あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。あなたの生まれ故郷を出て、父の家を出て、私が示す地。一体それがどこかわからない、果てのない旅に彼は出るのです。そしてアブラハムの生涯は、彼が大切だと、未練を残しているものを一つ一つもぎ取られていくような、実は、それは生涯だったのです。アブラハムの生涯は、天国を目指して、そして捨て去っていく旅の連続でした。そして最大の最後の試みが、彼の愛する息子イサクを捧げようという命令だったのです。ブラジルへの宣教師、佐藤先生が、20年の間、ブラジルで日系人伝道をしていらっしゃるんですが、4年ぶりに日本に帰国されて、そして、こんなことをおっしゃいました。日本は確かに豊かになって、帰ってくるたびに、ますます日本は便利で驚かされる。しかし今回、4月に日本に帰ってきて、数ヶ月いるんですけど、4年ぶりに帰ってきたこの日本はどうもおかしい。どこか異様に映る。日本人はどう見てもみんな元気がない。目がドローンとしてるって言うんです。目に輝きのある人に会うことが少ない。そしておっしゃるのは、日本はますます欲望ばかりが肥大して、そのために、もっともっとまだまだと欲求不満の塊になって、そのための目の輝きのなさだと思うというのです。そして、霊的なこと、神様のことはますます疎くなり、そんなことはどうでもいいつまらないことに見えてしまっているというのです。そしてこれはこの世のことだけじゃなくして、佐藤先生おっしゃるのです。先生はこの、旅の間120でしたかの教会をずっとこう回られているわけですけど、全国の教会を回っても、4年ぶりに回る日本の教会に元気がないのが気になるとおっしゃるのです。 そして教会すらも元気が失われている原因の一つは、やっぱりこの世に心が奪われているからではないのか、富への未練たらたらのせいではないのかと、とても辛辣な、しかし聞くべき大切な指摘を受けたのです。ハガイ書の一章の9節に、あなた方は皆自分の家のために走り回っていたからだ。だから、そのためにますます忙しくなって、しかしますます貧しくなっていっている。私たちは、罪から救われ、この世から救い出され、古い自我から、欲望から、断ち切られて、新しい生き方、新しい価値観、新しい目標に生きるものとされたのです。イエス様おっしゃいました。誰でも、手を隙につけてから、後ろを見る者は、神の国にふさわしくありません。ある一人の少年の話をしたいのです。その少年は毎日池のそばを回って小学校に通っていました。男の子です。冬になると池は凍りついてしまいます。そのため彼のお父さんは決して池に近づかないようにといつも注意していたんです。ところがこの少年はある日、お父さんの忠告を聞かないで凍りついた池を歩こうとして池に近づいていきました。そして氷の上に足を乗せた途端、氷が割れて彼は冷たい水の中へ落ちてしまったのです。ところがちょうどそこを一人の年配の郵便配達の人がですね、通りかかって、彼は子供が溺れかかっているのを見つけて急いで池の中から子供を助け出したのです。男の子はその郵便配達人のおかげで一命を取り留めました。しかし数週間寝込んでしまったというのです。その間お父さんは彼を一言も叱りませんでした。彼が回復するのを待って、お父さんは黙って彼をあるお墓に連れて行ったのです。そこにはあの郵便配達人が眠っていたのです。郵便配達人は男の子を助けるために自分の命を失ってしまったわけです。このことを通して男の子は知りました。自分の命はもはや自分自身のものでないということ。彼は新しい命をその時受けたわけです。彼が今生きているのは一人の人が自分のために命を捨ててくれたからだということを知ったのです。これは私たちにとっても同じ話です。私たちもイエス・キリストが私のために十字架で命を捨ててくださったからこそ、今神の子として生かされているわけです。ですから、この命は私の命ではない、私のために死んで蘇ってくださった方の命だとクリスチャンは考えるはずなのです。古きは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなった。古い生き方に未練を残さないで、神様のために、キリストのために、神のご栄光のために生きる。それが私たちの生きる生き方ではないのでしょうか。マザー・テレサが亡くなったことが今日の教会学校でも本当にですね、大きな話題になりました。本当にですね、小さな小さな名もないおばあちゃんが、しかしその命をキリストに捧げ、貧しい人たちに捧げたとき、その本当に一人の貧しい背中の曲がったおばあちゃんの存在は世界を大いにですね、揺り動かしているわけです。私たちの生き方、それはどんな生き方なんでしょうか。第二番目に、神様の豊かな祝福を私たちが受け損なう原因になるもの、それは争いです。今、ヨセフの兄弟たちは、麗しい和解をしています。ヨセフの前では一応、建前で仲良く振る舞っています。しかし、ヨセフのいないところでは、本音が出て、途中で言い争いになることをヨセフは恐れたのです。言い争う恐れが十分にありました。シメオン、彼は、一年間人質に取られていました。すぐに助けに来てくれなかった。兄ちゃんたちは冷たい。 すぐに来てくれると思ったら1年経って食べ物がなくなって飢えてきたらやってきた。愛がない。また兄弟たちをユダに向かって言うかもしれません。ユダよ、お前は今回本当にですね、自分だけいい子になったな。そもそもヨセフをエジプトに売ったのはお前のせいじゃないのか。お前は今回は上手に振る舞ったな。またベニヤミンに対する妬みで兄弟たちを言い争うかもしれません。ベニヤミンには一番下の息子です、弟です。今度もお前は甘い汁を吸ったな。俺たちは晴れ着一枚もらっただけだ。しかしお前はどうだ、銀貨300枚と晴れ着5枚、なんと不公平な仕打ちだとですね、まあ数え出したらいろんな争う材料がゴロゴロしていますので、ヨセフはそんな危険を察知して帰る途中で言い争わないように。一番心配だったのは、何よりもこの兄弟たちは今お父さんのところに帰って全部報告しなくていけないんですよ。すなわち自分たちのした悪事のすべてを白状しなかったらお父さんに説明できないわけです。ヨセフが生きていること、ヨセフがエジプトで支配者になっていることの一番のそもそものスタートから話をすると、兄弟たちがお父さんを騙していたこと、ヨセフは猛獣に噛み殺されたのではなくて自分たちの手でエジプトに奴隷として売り払われてしまったこと、それ白状をしなければならないのです。これは難しい。ハードルですね。そのことで言い争いが起きるのではとヨセフは心配して、結局白状できなくって、言わずじまいでお父さんはやっぱりエジプトに来ないでカナンに留まるだけになるかもしれないと心配したのです。幸い兄弟たちは砕かれていましたので、言い争うことなく正直にありのままをお父さんに伝えることができました。私たちは本当にちょっとしたことで言い争うものです。争いの材料を見つけること本当に上手です。今教会は先ほども言いましたように新しい土地に新街道を建築しようとですね、それに向かって準備を進めている最中です。このような時っていうのは教会にとって大きな祝福の時であると同時に非常に危険な時でもあることを共に知っておきたいと思うのです。街道建設という一つの節目で、それまでなんとなくくすぶっていたものが一気に吹き出す機会にもなるのです。そしてそこにお金が絡んでいますし、一人一人の価値観とかセンスとか考え方、それぞれが違うために、話し合いが、議論はいくらしてもいいんですけど、それが感情的になって、互いに非難し合うことになる恐れがいつもあるのです。そして教会は立ったけれども、人々は離れ去った。そういうケースが、ざらにあるのです。ある教会では、礼拝堂でオルガンを、講壇の右に置くか、左に置くかで議論になって、とうとう教会は分裂したって言うんです。一言ではないのです。私たちの教会でも今課題になっていることはどういうことですか？新しい教会堂は、靴のまま入る教会にするのか、靴を脱ぐ教会にするのか、まあこれで分裂するかもしれません。靴派と裸足派、靴派とスリッパ派に分かれて、二つ教会ができるかもしれません。わあ、とんでもないことです。礼拝堂は1階にするのか2階にするのか、これは非常に大きなテーマでなっています。1階にすれば体のご不自由な方、お年寄りの方、スムーズに入れます。しかし1階にすると礼拝堂は広いですから、その下には、ごめんなさい、その上には部屋を作れないのです。吹き抜けになるしかないのです。そうすると2階に持っていくと下に部屋がたくさんできますから、非常にスペース的には助かるわけです。でも上にすると階段上がれないので、エレベーターをつけるか。あ、ホームエレベーターあるじゃないかとみんなで喜んでたんですけど、よく調べるとこういうところではホームエレベーターは許可されない。営業用のエレベーターでなくていけない。ああどうしよう。まあエレベーター派か礼拝堂1階派かで分裂が起こるかもしれません。総工費はいくらにするのか。 それも、それぞれのですね、価値観がありますので、本当にですね、微妙な問題です。それこそ、一人一人の考え方、思い、捉え方が違うわけです。18世紀のクリスチャンのモットー、大きなことには一致を、小さなことには自由を、すべてのことには愛を。いいモットーだなぁと思うんですけども、お、これでいこうと言うと、一つまた問題が起きます。じゃあ大きいことはどれで、小さいことはどれなのか。靴で上がるか、スリッパで上がるか、これは小さいこと、いや、ある人が大きいことに感じますし、またこのことで問題になるかもしれません、知れないわけです。本当に、このような時期っていうのは、危険な時期なんですね。よく言われます。教会が立つと、悪魔は隣に悪魔の街道を建てるって言うんです。教会が立つとき、一番サタンが、悪魔が働くときです。悪魔はこうした時期に、内輪もめを起こして、神様の民を混乱させ、困惑させようと、躍起になるのです。ルカ11章の17節。どんな国でも、内輪もめしたら、荒れすたれ、家にしても内輪で争えば、潰れます。議論は十分に重ねながら、しかし互いに相手を尊敬し、違いを認め合いながら、少数意見に十分に耳を傾けながら、みんなで一つの答えを見出し、そして心平安でいたいものです。特に、私たちは言葉の上で失敗をすることが多く、言葉によって相手を傷つけやすいものであることを十分に意識して、聖書にあるように、唇に門守、門番を置いてくださいという祈りをいつもしていたいのです。ヨセフは、ですから言ったのです。途中で言い争わないでください。言葉の争いをしないでくださいと、お兄さんたちに頼んだのです。本当に、口から発する言葉の一つ一つを、この唇で、ぐっと、留めてチェックして、出すべき言葉か、飲み込むべき言葉か、門守門番を置きたいのです。そして聖書の言葉のように、聞くに早く、語るに遅くありたいものです。私たちは逆にしてしまうのです。聞くに遅く、語るに早い。箴言の十二章の18節。軽率に話して、人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。どうぞ私たち、剣で刺す言葉の人ではなくして、本当に人を癒す言葉の人にさせていただきたいのです。言葉によって私たちは神様のせっかくの祝福を台無しにしてしまう恐れをいつも持っているからです。第3番目に、信じない心です。ヤコブは、ヨセフが生きていること、それのみかエジプトの支配者になっていることを聞いても信じられませんでした。もう一度26節後半、しかし父はぼんやりしていた。別の訳では気が遠くなった。気絶した。気を失ったという訳もあります。それはそうでしょう。ヤコブが最も愛していた息子のヨセフです。死んだと聞かされ、その証拠の品を突きつけられていたことですから、幾日間も泣き悲しみ、どんな慰めも拒んで、ああ、私もヨセフが言った、ごめんなさい、ヨセフが言ったところに私も行きたいと泣き悲しんだヤコブ。何年経っても、二十数年経っても、まだその傷が癒えていないことを私たちはヤコブの言葉に見ることができます。そんなヨセフが突然、生きている、それもエジプトの支配者になっている。信じ、がたいニュースでした。しかしその後、子供たちの話を聞き、ヨセフが自分のために送ってくれた当時最新式モデルの、この、現代車を見て、ヤコブは元気づいて信じるのです。そして、それで十分だ。私の子ヨセフがまだ生きているとは、私は死なないうちに彼に会いに行こうと立ち上がるのです。ヤコブにとって、ヨセフ生存のニュースは、まさに気絶せんばかりの驚きのニュース、喜びのニュースでした。私たちが、この聖書によって教えられているニュース、知らせっていうのも、まさに、福音、幸福の訪れニュース、良い知らせ、 それは信じられないほどのニュースなのです。こんな罪深い、自己中心的な、不経験な、自分でも自分に愛想が尽きるようなこんなものを、なんとこの天と地を作られた唯一の誠の神は、こよなく愛しているというのです。あるご婦人はそれを聞いて、ばっかじゃないの、そんな神様。自分でも自分が愛想が尽きるのに、こんな私を愛してくれる、ばっかじゃないのと言ったというんですけど、まさに、ばっかじゃないの。聖書が私たちに与えてくださっている約束、それはまさにばっかじゃないのと思うほどのとんでもない内容なんです。こんな、自分でも愛想の尽きるこんな私のために神が、その一人子イエス・キリストをこの世界に送って、その送った目的もただ私のために十字架につけて、なんと十字架の上で人に捨てられただけじゃない、送られた父なる神様ご自身がイエス・キリスト御子を呪っ。しかし、ヤコブは気を失いそうになりながらも、信じられない思いでいながらも、ヨセフから送られてきた車を見て、信じ元気づいたっていうのですが、神様がこんな私を愛してくれている。私たちは神が車ならぬ、その一人子イエス・キリストを送ってくださった。この送ってくださったイエス・キリストを見つめるとき、そのイエス・キリストの生涯、イエス・キリストの語られた言葉、イエス・キリストの十字架の死、復活を私たちは見て、確かに、口先ではない神は本当に私たちを愛してくださっているのだ。神は私と共に本当にいてくださるのだ。これからも愛し導き祝してくださるのだ。見捨てられることはないのだと確信が与えられ、私たちも元気づけられるのです。そしてこの方によって私たちはエジプトならぬ父なる神様の身元に近づき天国に入ることができるのです。ローマ書8章32節。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。私たちも驚きを持って神様が御子をくださったことのその素晴らしさを信じ、そしてそれを受け取りたいのです。夏目漱石は愚美人草っていう本の中で驚くうちは幸せだと書きました。驚くうちは幸せだ。確かに、私たちが驚きを失ったら、それは生ける屍と同じなのです。神様の愛に、私たちは驚きを持って、しかし信じるものでありたいのです。今日私たちも、神様の豊かな最良の祝福に招いてくださっているのです。しかしそれを受けさせまいとする三つの理由、この世への未練、争い、不信仰、それらが確かに私のうちにもあるのだということを深く知らされながら認めながら、ありのまま主の前にそれを告白して、神様、どうぞ私のうちにあるこれらのものがあなたがくださる祝福を拒む原因となりませんように、どうぞこれらを取り除いてください。そのように言って主の前に出たいと思うのです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。